改めまして皆様おはようございます。今日は何のために生まれて何をして生きるのかと題してお話をいたします。大書の御義、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今年の夏は特に暑いと伺っておりますが、お体どうぞご自愛くださいますように祈りつつお話をいたします。本題に入る前に、2つお話をいたします。1つはお花のラベンダーです。私の亡き父和明が残した俳人金子東太監修の365日で味わう美しい季語の花によれば、本日7月13日の花はラベンダーとなっていました。いわくラベンダーは6月から8月の花の時期、薄い赤みがかった紫色の小さな穂状につけるラベンダーであります。北海道などのラベンダー畑で群生する景色は夏の鮮烈な色彩として映えます。映えるというんですか、ラベンダー映えですね。気品のある爽やかな香りはハーブの中でも香りの女王と言われ、ラベンダーには緊張を解きほぐし精神を安定させる効能があります。原産地は地中海沿岸であります。科目はシソ科目に、位置します。シソ科の常緑小の低木であります。我が国には江戸時代に渡来いたしました。ラベンダーは、この古代のローマでは沐浴や入浴時の香水として使われ、洗う、体を洗う、他を洗うという意味のラテン語がラベンダーの由来だと言われています。観賞用として庭に植えられ、ガーデニングでは人気の花の一つです。紫色の花が一般的ですが、春に白やピンク色の花を咲かせる品種もあると伺っております。二つ目は関東芸にも書きましたが、ドラマのアンパンです。私は毎晩仕事から帰ってきまして、風呂を一風呂浴びまして、さて最初に何をするかというと、まずは牛乳を一杯飲みます。牛乳を一杯飲んだ後で続いてする行動は、NHK プラスという、インターネット TV があるんですが、その NHK プラスでですね、連続テレビ小説ドラマのアンパンを必ず見ます。言うまでもなく、アンパンは脚本は中園美穂さん、主演は今田美穂さん、テーマは漫画家である柳瀬隆の妻ノブがモデルとなっています。このアンパンを見るのがささやかな楽しみです。番組の中では青年時代の柳井隆役を演じる北村匠海さんが、高等学校卒業後の進路を決める際に、開業医であり叔父の柳井博史役を演じる、この文字が私間違っておりました、竹之内の野は野原の野ですね、野原の野です。竹之内豊さんがコーチの言葉で、大切なのは何のために生まれて何をして生きるかがと諭すように語る場面が私は大変印象に残っています。柳井博史役の竹之内さんは柳井隆史役の北村さんに、長男だからといって後継ぎとして必ず自分と同じ医者にならなければならないのだと考えるのではなくて、まず自分がこの世に生まれた意味を問い、 誰のために働くのかをいつも考え続けなさいと説いたのです。この考え方はキリスト教問わず非常に宗教的なものの考え方、捉え方、価値観です。自分のためだけに生きるのではなくて、常に仲間と共に、社会と共に、公と共にどう生きるのか、常に公を意識に置いて、公の益、つまり公益に貢献することを念頭に置いた考え方だと私は感じました。ここからマックス・ウェーバーも語ってある通り、ドイツ語でいうベルフ、つまり飽食という考え方が生まれました。私の亡くなった母とか父の世代はですね、就職という言葉はあまり使わなかったと思います。奉る職と書いて飽食ですね。例えば教師に飽食するとか、公務に飽食するとか、そういうような考え方です。だから嫌になったから辞めちゃうというようなことではないんですね。職に準ずるという意味で準職ということも当然ありました。さて話を続けます。柳井隆は叔父柳井博の亡き後、壮絶な軍隊経験を経て、その後敗戦を迎え、自分はどんな時代が来ても決してひっくり返らない正義というものを追求し、世界中の人々を笑顔にする漫画家を目指して働いたのであります。加えてもう一つ、1945年8月15日敗戦を迎えまして、後に隆の再婚相手となる幼なじみの若松信役を演じる今田美桜さんが、自分は小学校教諭として子どもたちを戦場に送ってしまった、取り返しのつかないことをしてしまったと、一途であるがゆえに彼女は自分を厳しく責めていました。その自分を厳しく責める若松信に対して、柳井隆を演じる北村さんが、僕はこう思う、僕は戦死した千尋、つまり弟のために生きるのと同じように、亡くなったたくさんの教え子の子供たちのために、そして病気で亡くなられた夫二郎さんのために、信ちゃんは生きるんだ、生きなきゃダメだと諭す場面でした。これは戦前戦中時代を必死で生き抜いた私たちの大先輩たちのエールを背景とした言葉だと感じました。生きるということ、生き抜くということに対しての賛歌賛美、そして何人たりとも滅びることも奪われることも決してない、命に対する 200% の肯定だと、アーメンだと私は悟ったわけであります。以前ドラマのアンパンとは別途に、実は NHK の宗教の時間で、日本の宗教学者の第一人者である山森哲夫さんが、この山森さんのご実家はですね、浄土真宗のお寺さんで、実は哲夫さんはお寺の長男だったんですね。次男に家督を渡して、自分は仏典の研究に勤しんだ方なんですが、こう言いました。イエスとブッダが人々に教えたことは、お前これを信じなきゃ滅びるぞ、ダメだぞという教えとして宗教を述べ伝えたのではなく、お前はどう生きるのか、つまり人がいかにして人生をどう生き抜くのかを真剣に問い、神や仏と共に自分の人生を生きること、生き抜くことへの強い勧めと称賛こそがイエスとブッダの本来の教えの趣旨なのだとおっしゃっていたことが、私の胸に鮮やかによみがえってきました。 どう生きるのか、生まれた意味は何なのか、そのことを私たちは問わねばならないと心に強く念じました。たかがドラマの一場面であるにもかかわらず、俳優たちの熱演に思わずこちらまで涙があふれ出てきています。少々感情が行き過ぎるのかもしれませんが、のぶちゃん生きるんだというあのシーンは、私は涙がボロボロ出てきました。私もこの登場人物のように、今は苦しく思えることもいっぱいあるけれども、あともうちょっとだけ辛抱して、目の前のことから逃げ出さずに、もうちょっとだけ踏ん張って、今私に授けられている課題に取り組んでみようというように思ったわけです。今さら言うまでもなく、フィリピの信徒への手紙は獄中のパウロからの手紙です。パウロが囚われていた牢獄、そこには今のように整えられた紙も、そして筆記用具も何一つなく、またパウロの石を組んでくれる先生と言って慕って愛してくれる愛弟子も誰一人いません。独房です。おそらく、ではどうやってフィリピの信徒への手紙が形成されたかについてなんですが、もうこれは想像の域なんですが、おそらくパウロは話し言葉で、これはと思う身近にいた獄吏、まあ、獄吏というともう全然若い世代には伝わらない、獄吏というと飲み込む獄吏というふうになりますけれども、今でいうと刑務官です。これはと思う身近にいた刑務官を、この人だけはもしかして信頼できるかもしれないと思って、日常の挨拶言葉から始まって、実はね、あなたに伝えたい言葉があるんだ、もしよかったら伝えてもらえないかというふうに刑務官に伝えたのではないでしょうか。密かに教えを伝えたから、今私たちはこうして聖書として読めているんですね。当然それは当時の刑法に触れる行動でした。いかんことなんです。当時の刑法で言えば決して許されん、間違っとる行動なんです。ところがこの刑務官はどういうわけでしょうか。パウロに対して、このパウロを信頼し、自分の身の危険を冒してまでも、刑務官としての職を失うことを覚悟してまでも、つまり鳩というのは今も刑務所の中で通じる言葉なんだそうですが、隠語として、伝書鳩とか鳩というのは外の状況、中の状況を伝える役割をする人を鳩というそうです。伝書鳩としての役割を、よし分かったと言って引き受けたから、フィリピの信徒への手紙は成立したのではないでしょうか。刑務官に信仰と言われる信心があったかどうかは全く分かりませんし、名前さえも出てきません。ですけれども、この人がいなければフィリピの信徒への手紙、いわゆる口述筆記と言われるものは成立しなかったわけであります。だから絶体絶命のピンチの中でこの刑務官を守った神様が導かれたからこそ、そしてこのパウロの度胸といいますか覚悟があったからこそ、今私たちはこの御言葉を手にしているわけであります。さて、刑務官は一人だけではありません。それぞれこうつなぎの役割の刑務官がたくさんいるわけですね。パウロの言葉を聞いた刑務官は、実は次の刑務官に伝えます。さらにその刑務官はまた次の刑務官に伝えます。ちょうどバトンリレーのように、多くの獄吏たち、つまり刑務官のご苦労の末に、パウロの言葉は牢獄の壁を越え外の世界に出ていき、フィリピの信徒たちの共同体であるフィリピの教会にまで届いたのです。ですから、 新約聖書のフィリピの信徒たちへの手紙は、過去においても今や、あるいは現在や未来においても、不当に収監されてある政治犯や難民の方々、そして死刑の執行期日に怯える服役囚、その彼ら彼女らを、また壁の向こう側で祈り支援する家族や協力者たちに幅広く支持されてきた書物だと言われるゆえんです。フィリピンの信徒への手紙はパウロの初期の手紙でありました。そしてフィリピンの信徒への手紙は、公の権力の不当な介入、暴力や暴言、差別、あるいは差別的な言動、超えたけるけだもののような権威として、権威としっかり戦う書物として、手紙として、また全てを覚悟し、まだ見ぬ未来に対して腹を決めた人々が愛した書物手紙として、フィリピの信徒への手紙は今ここで私たちの前に届けられ、この書物をあなたはどう用いるのか、あなたの教会はどう用いるのかを神から託されている尊い書物だと言えるのではないでしょうか。聖書に戻りましょう。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。と聖書は証しをします。この言葉だけでなくて、フィリピの信徒への手紙の言葉すべてが、パウロと刑務官たちと壁の外側にいたフィリピの信徒たちにとっての命がけの命の言葉だったわけであります。ところが2025年の現代、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいから始まってのその言葉は、そんなことできるわけないと嘆く言葉ともなりました。私には関わりないと無視する言葉になりました。でもね、なぜこの言葉が語られたのか、なぜこの言葉がバトンリレーのように紡がれて紡がれて、大事な布、織り布となったのか、そのことをもう一回考えてみたいのです。そしてフィリピの信徒への手紙は、特にこの部分はおすすめではありません。喜んだらいいじゃないって言ってるんじゃなくて、喜びなさいという命令形なんです。さらに重ねて言います、喜びなさいという命令形なんですね。なぜ命令形で語られるのでしょうか。その意図には3つ理由があるかと思います。第一に、その理由は獄中生活です。つまり刑務所での生活では指示の体制は全ておすすめではなく、上から下へ必ず従わなければならない命令として語られます。だから、俺は私はその命令に従わないというのであれば罰の対象になるといった強い性格を帯びていたからだと考えられます。第二に、教会が負っていた壮絶な状況の厳しさによるものかと考えられます。右を向いても左を向いてもクリスチャンだというだけでいつ殺されてもおかしくない時代、 しかもその殺され方は銃で撃たれるなどという殺され方ではなくて、見えないところで引きずり倒されて、レイプされ、リンチされ、そして遺体は跡形もなくミンチにされて消え去ってしまう壮絶な残酷な処刑方法でクリスチャンたちは殺されていったわけです。クリスチャンに対する迫害につく迫害ばかりの世界の中で、自分の思い通りには一つも何も先が見通せないこの世界の中で、希隆者として生きる人々に対する大いなる激励としての喜びの歌が生まれたのではないでしょうか。希隆者という言葉を自分の子供に命名したのは、あれはモーセだったですね。モーセは殺人犯として逃亡生活を送っていました。その中でツプラという素敵な女性と出会って恋をして結婚して、やがて子供が生まれるんですが、その子供の命名がゲルショムです。ゲルショムっていうのはモーセのアイデンティティを表している言葉です。自分が神の民の一員だ、自分はユダヤの民の一員だということを表している言葉です。だから世界中どこに行っても、どんなに仲間外れされても、私たちはこのモーセの信仰に倣ってゲールなんです、希隆者なんです。じゃあどこが私たちの教理かというと、後に聖書は書いていますね。あなた方の国籍は天にあるんだと。私たちのふるさとは天にあります。だから天に帰るまでは、私たちはこの久留米市の西町にいてもやっぱりイエールなんです。さて、そういった壮絶な状況を背景にしています。第3に、これが一番かというふうに私は考えたんですが、フィリピの信徒への手紙が命令形となったその表現の理由です。つまりそれは熱意です。喜びさえ一つも一かけらもない、その状況の中で喜びを生み出そうとする飽くなき探求心というか熱意、この熱意がこの表現に変換されたのだと思います。たとえどんな苦しい辛い状況のもとにおっても、神はすぐそばにいるんだ、共にいるんだ、共におるんだ、インマヌエル、アーメンなんだと言い抜く、証しする熱意です。そして熱意に裏付けた行動がフィリピの信徒への手紙を形成し、フィリピの信徒たちのこの教会を形成していったのではないでしょうか。何一つ喜びが生み出されないような状況の中で、どこに喜びなんてあるんだと思えるような状況の中で、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいという神の命令が下ったのです。それこそ上官命令としてのミッションです。私たちの目線のことで言えば、何事もお相手に対する否定、あれもダメ、これもダメ、あなたはダメ、ちゃんとしなくちゃダメ、ダメダメばかりや、あれもうちょっとどげんかならんかね、これもうちょっとどげんかならんかねという批判だけでは何にも生み出されませんし、その場の空気も悪くなります。仲間と連帯することも、前に進もうとすることさえもできませんよね。私も含めてクリスチャンにとって、愚痴や不平不満、あるいは酷評などはたまには必要です。だけれども、あれダメ、これダメ、あれがなってない、これがなってないという否定ばかりだと人は育ちません。また教会も育っていきません。皆さんの人生を思い出してほしいんです。拙いけれども、未熟者だけれども、大丈夫よ、あなたは大丈夫なんだ、 何があっても大丈夫なのよという人と出会ったことによって今があるのではないでしょうか。大丈夫、何があっても大丈夫という 200% の生きることに対する肯定、つまりそれは行き着くところ神様への 200% の信頼につながっていくと私は捉えています。もし神様がですよ、あんたダメ、これもダメ、あれしちゃいけない、これしてもいけない、あんたって人はどう考えてもダメねとばかりの神様だったら、私たちは信じていますでしょうか。そうじゃなくて、私たちの大きな罪にもかかわらず罪をあがなっていただいた救い主イエス様がおられるから、大丈夫だと言ってくださる御子イエス様がおられるから、私たちは喜んでいけることが、喜んで生きることができるのです。これ不思議なことなんですね。褒めるということはどの分野においても大事なことです。持ち上げてしまいすぎるかなと思うぐらいがちょうどいいぐらいの褒める、褒めちぎる、あまりやりすぎると褒め殺しになりますが、それはやめといた方がいいと思います。褒める、その熱意です。そう考えてみたら、主において常に喜びなさい、重ねています喜びなさいという言葉がこう少し耳を傾けてみようかなという気になるでしょうか。何を隠そう、これは私自身の課題として申し上げています。教会では共に生きる、一緒に生きるんだと何かとあると言いますけれども、実は一緒に生きる、共に生きる、これほど面倒くさい、手間暇のかかる、辛抱せんといかん、しかもいつもいつもスマイルでとなると、実に本当に大変なことなのではないでしょうか。例えばですよ、離れて暮らす私の2人の子供とどう一緒に生きるのか。離れているからいいけれども、一緒にいつも彼や彼女がいたらどんな風になるかなと思います。子育て期間中の方々には大変申し訳ないんですが、もう非常にもう面倒くさい事態が湧き起こってくるのは言うまでもありません。一緒に生きる、ああ本当に面倒くさいなと。しかも教会に行っていない子どもの一人を教会に行かないっていう誘うのもだんだん面倒くさくなってくるというかですね、こういう共に生きる面倒くささがあります。また私の職場で同僚たちとどう共に生きるのか、どうやったら円滑なチームワークを形成して十分な支援をすることができるのか。チームワークって難しいですね。スポーツの世界においても職場においても必ずチームワークを乱す人がいますね。でその人だけに集中していると仕事ができんわけです。いろんな物事を言うてくる人がいます。でもいろんな人をまとめ上げていく円滑なチームワークが、たとえもうボロボロであっても、でもどうにかこうにか仕事が続けられている、支援が続けられているのことをまず感謝したいと思うのです。だから私は職場では先生と呼ばれることは全くありません。いやむしろ渡辺さんおかしいって言ってよく笑われることがいっぱいあるんですね。もう何してもおかしいおかしいって言って笑われることがあって、で最初はもう何を笑っているんだというふうにこうムキになっていたんですが、しまいに笑われるというのは実は愛されている、バカにされているとのギリギリの境界線で愛されているんだということを思ってですね、じゃあどうやったらチームワークできるか。私が心がけているのは、特に支援において間違った支援をした時に真っ先に報告していく、そういう空気を生み出したいがゆえに、私はもういつも謝罪の帝王と言われておりますが、あれなんか失敗したらごめんなさいって報告します。実は部下もそういうようにあってほしいからです。その失敗を隠すことによって大きなハラスメントが生み出されたり、新聞報道記事になることの方がもっともっと怖いです。そして何よりもそのことによって利用者さんとの信頼関係を失うこと、町の人々との信頼関係を失うことが怖いのです。 だから取り返しのつかない事態の前に小さな小さなミステイクに対してはごめんねって、本当に申し訳なかったって、そういうふうにして対応していく心がけをしております。一緒に生きる、いつも喜んで生きる、できないなと考えながらもこの説教の原稿を書きました。実は、来週ですね、私の支援の現場で最も困難な青年が退院して帰ってきます。どう困難なのかというと、一口で言うと渡辺死ねと罵られている青年、罵る青年なんですね。死ねと言われている青年なんで、死ねと言った青年なんですが、ある事情があって、もともと基礎疾患持ってるんですね。基礎疾患持ってるますから、外からのウイルスに対しては本当にですね、弱くて、どんどんどんどん、症状が進行しました。ウイルスっていうのは健康な人でもやられたら大変なんですけど、基礎疾患持ってる 人に対してはどんどんどんどん症状の進行が止まらないんですね。そして彼は今や胃ろうを作って、そして、私を罵ったその口はですね、もう本当に嚥下状態が非常に悪くてですね、森進一のようなガラガラ声でですね、もうあなた、この誤嚥性の肺炎を引き起こすことがあるから、食道と空気を通る気管とを分けるオペ、つまり手術をしたらどうって言われたら、僕は何があっても物が食べたい、あるいは何があっても喋りたいと、もう本当に、まあ、いわゆるわがまま極みの青年なんですね。で、その青年が療養中の病棟でですね、2回肺炎、誤嚥性肺炎を起こしました。絶対起こすわけがないんです、病棟にいて。しかしあのフィリピンの信徒への手紙のパウロと刑務官の話じゃないんですが、誰かがカルビのポテトチップスをやってるんですね。そんな胃ろうしてる人にポテトチップスをやったらですね、誤嚥性肺炎になります。そして誰かがこれうまいだろうって言ってなんかコカ・コーラとか炭酸とかやってるんですね。まあ病棟もいろいろあるなと思いました。でもその彼が帰ってくる、しかも私たちの施設は病棟じゃない、生活介護の場です。ズルをしようと思えばいくらでもズルできる、水も飲める、お菓子も食べられる、あるいはどっかに外出すること、無断外出だってできる、そんな場面に彼は来るんです。私たちはすごく恐れています。本当に私たちは彼を迎えることは怖いんですと彼の担当医に正直申し上げました。ところが担当医はこうおっしゃったんですね。渡辺さん、気持ちはわかるよって、僕だって怖いよって、医者としても彼を退院させるのは怖いんだって、でもこのままだったら彼は一生病棟暮らしだって、だから病棟を出て生活の介護の場でいろんな人と出会ってほしいんだ、失敗もするだろうって、また迷惑も たくさんかけるだろう、でもいいじゃないって、その彼の人生を僕は応援したいんだってお医者様がおっしゃったんですね。あ、お医者様の世界にもこういう奇特な方がおられるんだなと思ったわけです。もしも絶対ダメダメ、この人絶対ダメと、この人は病棟暮らしで十分だとお医者様が言ったら、私たちはもしかして納得したかもしれない。でもあえて私たちはお医者様からチャレンジをいただいた。さあこれからどうなっていくのか、今私たちの職員室では毎日ワイワイガヤガヤ、何をワイワイガヤガヤしてるかって言ったら、あの人来たらどうしよう、この人来たらどうしたどうしようって、あもう私何もできないって。しかも彼は核炭吸引といってですね、鼻の穴からですねパイプカテーテルを通して痰を吸引しないといけないんですね。怖いですよ、はっきり言って慣れがいるんですけどね、胃ろうだけじゃなくて核炭吸引もいるんですけど、その上でポテトチップス食べたりコカ・コーラ飲んだりしたらもう即刻救急車呼ばんといかんですね。でも私は聖書の言葉に励まされました。 自分が原稿を書いててですね、励まされるっていう経験をしたのです。いや、もっと彼のことを言うあまりに、彼がどんだけひどい人かというあまりに、実はかくいう私こそ熱意というものを強調するあまり、良くも悪くも神様とイエス様と人々に大変迷惑と心配をかけ、神様は私に対して全くもうと半ば呆れ顔で見ておられるのかもしれないなと思ったわけです。しかしこれだけは言えるのではないでしょうか。クリスチャンとして生きる、その報いとは、その最終の目標とは、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守ることにあり、またこういった優れた事柄に対して心に留めよ、私の言葉を実行しなさい、こういった言葉が背後にあり、そうすれば平和の神はあなた方と共におられますという約束の言葉があるからです。つまりクリスチャンの背後にはいつもいつも平和の主神様が、平和の主イエス様が共にいてくださり、私たちをあらゆる試みやあらゆる誘惑から守っていてくださるんです。だから何のために生まれて何をして生きるかがとぶれずに、そしてあっさりと証しをすることが私たちにはできるのではないでしょうか。皆様お一人お一人の人生の上に神の祝福とご加護を祈り、改めて主の祈りを唱えたいと思います。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご清聴ありがとうございました。